21人の議員が市の考えを問う第3回定例会の一般質問が6月16、17、18、19日の4日間にわたって行われ、21人が質問しました。質問と答弁を要約した内容を通告順に掲載します。古賀智康、一若者子育て応援プロジェクトの進捗に関して、2地方創生ゴルフの町効果推進という市民の皆様からのご意見に関して、田中義勝、1突然に大地震が、今私たちは何を準備し何に備えなければならないのか、2信楽高原鉄道の効率運営と市内地域活性化を、3水、緑多き自然、環境未来都市、高架市、どのような街を創造し、どのような施策展開を推し進めるのか。糸目正樹、1、出動実績が外務の消防団員への報酬、退職金について、2、小学校児童と地域の関わり方に関する指導について、西山実、1、高齢者を狙った、消費者被害を防止するための対策の強化を、2、部活動、遠征等に伴う交通安全対策について、3、市道、公園等の樹木の適切な維持管理を、4、地下道アンダーパスの管理強化を、5、アスベスト飛散防止対策の強化について、谷永健二、1、青少年自然体験活動の安全と振興について、2、公共駐車場の有料化に関する検討状況と今後の方針について、岡田茂美、1、大槌ダム駐車場のトイレ改修について、2、産廃処分場計画地における地滑りの危険性について、3、外部委託事業、高架・湖南権利擁護支援センターパンジーの体制強化について、4、市営住宅におけるエアコン未設置世帯へのエアコン設置について、木村正夫、1、高架市職員の副業・兼業認可について、2、学校教育における生成 AI の活用について、3、読書バリアフリーの推進について、山岡光弘、1、イラン情勢が緊迫化する中で、石油由来の製品が逼迫、値上がりするなどの影響への緊急対策について、2、学童保育、児童クラブの充実を求めて、3、信楽地域の小学校統合とその対応について、4、不登校対策と学びの多様化学校について、5、教員の長時間労働の是正について、堀育子、1、就活支援について、2、防災について、3、災害発生時における避難所等の通信確保について、4、新総合防災情報システム、総防ウェブについて、長元和、1、持続可能な地域経営と関係人口の総出等について、2、改正食料、農業、農村基本法と農村関係人口の総出等について、中島雄介、1、効果の薬、教育の進め、2、防災庁誘致を効果市に、3、環境未来都市、効果の実現に向けた連携協定について、小倉剛、1、市内の防犯カメラ設置状況について、2、地域活性化のための学校教育推進について、3、農業委員の改選を控え、奥村則夫、1、自治振興交付金について、2、コミュニティセンターと公民館の役割整理及び今後の社会教育機能の在り方について、福井進、1、道の駅愛の土山整備事業に関して、2、小学校特別教室、 体育館へのエアコン設備の設置に関して、3、子どもたちに暮らし続けてほしいと思えるまちづくりを。西村圭、1、特定外来生物等の対応について。2、公共施設の休館日について。3、指定緊急避難場所の指定について。富増義明、1、甲賀市消防団組織再編計画と甲賀市消防施設長寿命化計画について。2、滋賀県立信楽窯業技術試験場創立100周年と信楽焼振興について。出口正幸、1、地域共生社会を存続させる必要性について。2、消防車両の寄贈について。村木慶太郎、1、効果映像祭を踏まえた映像の町効果の検証と今後の展開について。2、小学校の体育館の断熱・遮熱回収について。西田誠、1、何度もリピートしたくなる道の駅愛の土山となるために。2、潜在保育士の活用について。若狭健太、1、夏休みの放課後児童クラブ待機児童ゼロを目指して。2、公共施設維持管理経費の縮減に向け情報の見える化を。3、その人らしく生きるために甲賀市ができることは何か。橋本久典、1、デスティネーションキャンペーンに伴う JR 草津線の活性化と観光振興について。2、市内におけるプール活動について。3、中学生国際交流事業について。4、市内の児童養護施設との連携について。ここに掲載する原稿は質問者の責任において提出されたものです。